知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の iSTUDIO から高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市中央図書館の大脇さん岡本さんに本を読もうよについて伺っていきます。大脇さん岡本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは一般書です。大脇さん、どんな本ですか？
はい、一般書は動物たちのナビゲーションの謎を解くです。
はい、表紙のデザインなんですが点線が螺旋を描いていまして、その点線の上には虫とか魚とか、ね、鳥とかのイラストがありますね。
はい、
比較的ねイラストとしてはシンプルな印象の表紙ですね。
はい、
どのような内容なんですか？
はい、実はタイトルに謎を解くとあるんですけれども、はい、最近その技術の発達などによってようやくその動物たちのナビゲーション能力が少しずつ分かってきたところなんですね。まだまだ研究は必要な、分野だそうなんですけれども、その動物たちの能力のさまざまな事例が紹介されている本になります。
はい、動物たちのナビゲーションということなんですが、どんな時にそのナビゲーションが使われているんですか？
はい、皆さんも、ご想像する想像されると思うと、よく思い浮かぶのは、その渡り鳥だったりとか、はい、伝書鳩だったりとか、うん、昆虫がこう巣に戻る様子だったりとか、そういったことの能力の、事例紹介ですね。
そう、確かに不思議ですよね。方位自身もなく地図もなく、はい、なぜね初めて行く場所に行って帰ってこれるかとか、本当にいろいろ不思議なんですが、どんな能力でそういったことができるんですか？
そうですね、まだまだ本当に分かっていないっていうのが、はい、こう読んで後に分かる印象なんですけれども、うんうん、そのいろいろ実験をしながら、その太陽や月星の位置を見て見てるんじゃないかとか、地球の時期で渡っているんじゃないかとか、あとは匂いだったり親に教えてもらっているのかなとか、あと地形などの目印を頼りにしているんじゃないかとか、いろいろなことがそうかなとは分かるんですけれども、なぜっていうのはまだまだ分からない部分のようです。
じゃあまだまだね、この先もその謎についてねいろいろ調べていくことができることなんですね。
はい、
先ほどの地形などもね目印にしているっていうことなんですが、ね、環境が変わってしまったら、じゃあ動物たちも困ってしまいますよね。
そうですね、ここでも少し紹介されてるんですけれども、光害、光の害といって、夜もだいぶもう、都市部とかは明るくなってきていますので、そういったものがその動物たちに影響を与えているっていうのもちょっと分かってきているようで、動物たちのこの高能力の研究が進めば、その動物たちをどういった風に保護していけるだろうかっていうのもにも役立つとも書かれていました。
研究することによってよりねいいことに結ぶことなんですね。
そうですね、動物だけではなくてですね、人間側にもちょっとありまして、自動運転車だったり、うん、ロボット、あと量子コンピューターなどの先端技術に活かせたりだったりとか、あと感染症の拡散防止などにも活かせるんじゃないかっていうのも書かれていました。
そうなんですね。人間にはナビゲーションはないんですかね？
人間にもそういった能力とか、あと道具を作り出したりもしていたんですけれども、うん、今 GPS が発達してきて、うん、そういった長い間頼っていったその私たち自身のそのナビゲーションスキルがだんだん失われつつあるっていうのも書かれていまして、私もちょっと地図を見たりするのが苦手なんですけれども、
はい、最近私もそう
です、はい、そういうのもちょっと警鐘を鳴らしている内容ですね。
そうなんですね。 どんな人が書かれたんですか？
はい、デイビッド・バリーさんという方で、大学で動物行動を学ばれたり、その外交官として働かれたりもしてたんですけども、英国王立ナビゲーション研究所というのがイギリスにはあるそうで、はい、今はそちらの方で、いろいろ研究だったりとかをされているようです。
そうなんですね。では最後に、どんな方にこの本を読んでもらいたいですか？
はい、やっぱり動物のそういう能力って、そういうのがあるんだなっていうのはこう皆さん知っているところもあると思うんですけども、それがより詳しく知ることができますし、それによってこう動物だったり自然だったりについてちょっといろいろ考えることができますので、そういったあの方に読んでいただきたいです。
はい、一般書は動物たちのナビゲーションの謎を解くでした。大垣さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて児童書です。岡本さん、どんな本ですか？
はい、エンドウ豆ばあさんとそら豆じいさんの忙しい毎日という絵本です。
さあ、表紙の方なんですが、そら豆じいさんが腰をかがめてうさぎを捕まえようとしている。隣でね、エンドウ豆ばあさんがうさぎの餌を手に持って、手をパーにして動かないで待ってなんていうポーズをしているようなイラストですね。何がそんなに忙しい毎日なのか気になるんですが、どんな内容でしょうか？
はい、主人公はこの豆豆しく働くおばあさんとおじいさんです。
はい、
で、二人には一つだけ困ったことがありまして、何かをしている最中でも他に気になることができるとすぐ次の新しいことを始めてしまうというお二人で、そのお二人のある春の一日が描かれている本です。
一つしたら何か思い出し、次のことに手をつけるって、なんか多くの方に当てはまりそうですね。
そうですね。
なので、こう大きな事件がたくさん起きるという絵本ではないんですかね？
はい、ないんです。例えば、おばあさんが伸びてきたエンドウ豆のつるを巻きつける棒を立てようって思いつくとこから始まるんですが、いざ畑に行くと草がボーボーに生えてるのが気になってしまって草を取ります。で、草取りが終わると、あ、これをウサギにあげようっていうふうに次々と始めていくっていう、ある本当に何気ない一日のお話ですね。
そう、年を重ねた老夫婦の普段の一日が描かれている。ただそれだけのはずが、なんかとってもユーモアのある本なんですよね。
はい、そう思います。忙しい毎日って言ってて、実際忙しそうなんですけれど、何か時間に追われているという雰囲気ではお二人がなくって、暮らしが忙しい、暮らしが楽しそうだなっていうユーモアがありますね。
なんか楽しみ方がいろいろある本なんですよね。
はい、これ絵がですね、はい、表紙をめくったとこの見返しという部分に、はい、お二人のお家と囲んでる庭が描かれてまして、はい、これ表紙側も裏表紙側にもありまして、はい、見比べると少し違ってまして、じっくり見るのが楽しいです。
間違い探しのようにね、楽しめるんですね。
はい、
このストーリーの前の様子の景色のイラストで、絵本を読んだ後の様子がこの裏側からの開始に書かれているんですね。
そうですよね。
じゃあストーリーを読んで、あ、ここが変わったなんていう楽しみ方もできるんですね。絵本の中でもこう猫ちゃんとかワンちゃんなどの姿を追っていっても楽しそうな本ですね。
はい、この絵でも分かる通り、はい、おじいさんとおばあさんのうちには畑があって、うん、動物もいっぱいいて、植物もいっぱいあって、はい、なんか豊かで、どこを見ても楽しいですよね。
ね、本当ですね。ね、本を読んでも楽しい、見ても楽しい本なんですね。おじいさんおばあさんのこのキャラクターが豆じゃないですか。
はい、
またこれにも意味がありそうですね。
なんかそこもなんかユーモアですよね。なんか豆豆しく働いてるっていうのがなんかぴったりだなとは思いました。
どんな方が書かれた本なんですか？
はい、お二人が共作で書かれています。
はい、
松岡京子さんが原案で、フリア奈々さんが文も絵も担当されています。
それでは最後に、どんな方に読んでほしいですか？
はい、自分で読むなら小学生低学年から、読んであげるなら4歳頃からっていうふうに紹介されてますが、まあ、どんな方にも読んでもらえたら楽しめるんじゃないかなと思います。
はい、岡本さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは今回の本を読もうよのおさらいです。一般書はインターシフトから出ています。デイビッド・バリーさんの動物たちのナビゲーションの謎を解く。児童書は福音館書店から出ています。松岡京子さん原案、フリア奈々さんの エンドウ豆ばあさんとそら豆じいさんの忙しい毎日でした。大脇さん、岡本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回お二人に伺いました本を読もうよは広報一宮6月号31ページに記載されています。お問い合わせは中央図書館電話0586-72-2343 0586-72-2343 です。
iWave
ここからは一宮市情報をお届けします。まずは市民俳句教室についてのご案内です。日時は7月17日日曜日午後1時から3時、会場はスポーツ文化センター、定員は25人、応募多数の場合は抽選です。お申し込みは6月30日木曜日までにはがきでお願いします。冬季雑営2区初参加の方は希望者だけ。郵便番号、住所、氏名、振り仮名、電話番号、参加経験の有無を記入し、市民俳句教室7月と明記の上、郵便番号 491-8501、本庁舎芸術文化協会までお願いします。6月30日木曜日必着です。お問い合わせは、障害学習課内芸術文化協会、電話0586-857074 0586-857074 です。続いて在日外国人の高齢者心身障害者の方へ福祉手当を支給についてのご案内です。市では公的年金を受けていない外国人の方を対象に外国人高齢者福祉手当、外国人心身障害者福祉手当を支給しています。支給制限があります。該当する方は申請してください。持ち物など詳しくはお尋ねください。外国人高齢者福祉手当の対象は昭和57年1月1日基準日以前に旧外国人登録台帳に登録し永住許可を受け1年以上市内に在住する外国人で、対象15年4月1日以前生まれの方です。手当の月額は5000円、申請場所は本庁舎高年福祉課です。外国人心身障害者福祉手当の対象は昭和57年1月1日基準日以前に旧外国人登録台帳に登録し永住許可を受け1年以上市内に在住する外国人で、昭和37年1月1日以前生まれで、初診日が基準日以前の傷病で重度心身障害者になった方、手当の月額は1万円、申請場所は本庁舎障害福祉課です。お問い合わせは高年福祉課、電話0586-289021、0586-289021、障害福祉課、電話0586-289017、0586-289017です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-2766 0586-1133 0586-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。